ともみとともに、
ともみとともにゲストさんのコーナーですよ。心のバリアフリー浸透させていきます。さあ、今日のゲストさんなんですが、自己紹介をしていただきましょうか。はい、それでは順番にお願いします。
はい、ブレッタのゆめりです。大学1年生です。よろしくお願いします。
はい、ブレッタのりなです。大学1年生です。よろしくお願いします。
ブレッタのゆうなです。同じく大学1年生です。
そうなんです。ブレッタって何かってことはまた紹介していきますけど、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
みんな大学1年生なので10代、
はい、
19歳、
はい、19歳です。
平均年齢が今20代。私一人で挙げてるんですけど、なんか私もちょっと若くなったような気分なんですが、大学名言っちゃってもいいですか。
はい、
はい、じゃあゆめりさんが愛知学院、
はい、
薬学部1年生、はい、でリーナさんが名古屋大学1年生、はい、でゆうなさんが杉山大学の1年生、
はい
はい、どうして今日来ていただいたかというと、でも福祉に実は関係あるんですね。だからブレッタっていう紹介があったので、なんかアイドル歌手かなもう見た感じもそんな感じなんですけども、実は皆さんダンスをしていて、で、口腔ケアを取り入れた歌やダンスでこれから老人施設のレクレーションに慰問をしたり、
はい、
あとイベントに老人施設のお祭りとか、
はい、
イベントに出たりしようということで、
はい、
売り出し中
売り出し中です、はい、
え、今日はデビューなんですね。
はい、
はい、じゃあちょっと口腔ケアということもね、ちょっと聞いていきたいと思うんですが、まず皆さん大学バラバラなんですけど、
はい、
どういうつながりなんですか。
私たち3人は高校の時のダンス部で一緒で、それでまた今回一緒にやろうっていうことで集まったんですけど、
はい、高校はどこだったんですか。
高校は愛知高校です。
愛知高校のダンス 部、
はい、
ンス部で、
はい、
愛知高校っていうと、まあ、私の年だとあれ男子校じゃなかったっていうイメージなんですけど、はい、今は共学なんですね。で、
はい、
でダンス部は女性ばっかり、
はい、女子だけの部活を共学の時に先輩方が作っていただいて、それでやってました
じゃあ比較的まだ新しい
部活ですね。
どうですか、大会とか。
大会とかは出てないんですけど、もうヒップアップからチアまで、野球なんだっけ、野球応援とか、もう行ったりしてました
あ、じゃあみんないろんなダンスをやって、
はい、
え、皆さんはもともと高校に入る前もなんかやってたんですか。
は、私は高校から始めました。
はい、りなさんは。
私は小学校からやってました。
あ、習ってたんだ。
はい、習ってました。
え、じゃあちょっとできますね
できますよ、りなさんは
りなさんはどんなダンスをやってたんですか。
私はストリートジャズっていうダンスをやってて、ヒップホップとジャズが混ざったようなダンスをしてました。
で、ゆめりさんは？
はい、私はダンスはやってなかったんですけど、新体操をやってて、
はい、あ、愛知高校って新体操部はないんだ。ないんですよ、
はい、
なるほど。じゃあ、まあ、体操をやってたから、
はい、
ダンスも、
はい、チアがやってみたくて、始めました。
なるほど、やってみてどうでしたか。
はい、すごく楽しいです。
すごく楽しかった。え、じゃあ高校時代は楽しいダンスをやっていてで大学ではやってないの。
大学に入ってやっぱりダンスしたかったんで、私はジャンルの違ったよさこいダンスって知ってますか。
ど祭り
のあれに少しやってたんですけど、
ええ、
今はこっちが大変なので、ええ、ダンスよさこいの方はちょっと一回お休みをいただいてるんですけど、
よさこいは学校であるの、はい、ダンスチームが。
学校じゃなくて、私がやってたのはもう小学校からもう社会人まで全部 の、 その社会人サークルみたいなのに入ってました、
ええ、ど祭り出て、
はい、あ、ど祭りはちょっと出れなかった
んです。出れなかったけど、
はい、
へえ、すごいですね。で、リーナさんは大学では
大学では全然やってないです。
あ、
は
い、そうなんで、でもまたできることになったからね、
はい、そうです。
でゆめりさんは？
私もやってないです、
うん、じゃあ、今回できることになったんだけど、はい、またどうして、あ、その前にブレッタってユニット名が、ね、はい、あるんですけど、これどういう意味なんですか？
ブレッタっていうのは、うん、あのその活動からまず話さないといけないんですけど、私たちは先ほどもお話があったように、うん、福祉施設の方に行って、高齢者の方と一緒に歌ったり踊ったりして、演技といって、あの、はい、飲み込む力、うん、あのご飯やなんだよご飯、うん、食事を飲み込む力が弱ってきちゃうので、うん、それをもう一回取り戻そうっていう動きなんですけど、うん、それでパタカラという言葉が、はいはい、あのいいんですよ ね、 いいですね、あのその演技の障害で、はい、あの治るのは、うん、でそのパタカラが
言ういいよ、あのどうぞ皆さん、
はい、じゃあ説明します。なんでパタカラがいいかっていうことなんですけど、あのパという音を出すときにあの唇の動きを意識するんですよ、でそれが食べ物の取り込みを良くするということで、パがとてもいいっていうこと で、うん、でタは舌先の動きを意識するので、うん、食べ物を飲み込むときに送り込むのを良くする、
はい、
でカは舌の奥の方の動きを意識するので、はい、食べ物の飲み込みをこれも、はいはい、よくする。でラは舌の先を使って、うん、ラってあの舌の先端を丸めて歯の少し後ろの顎に押し当てた状態から音を吐き出すんですけど、なのでこれ食べ物を押しつぶしたり、うん、丸めて奥へ送るために、はい、送る能力がラを発音していると良くなるとか。
なるほど、これを勉強したんですね一生懸命。パタカラだから、はい、あのまあ意味は分かんないけど、とりあえずパタカラってちゃんとこう発音してると演芸にいい、
はい、
演劇能が低下した方にはもっともいいっていう、
はいはい、いい発音で、
ええ、
でパタカラを使った一番いい言葉がパンダの宝物っていうんですけど、
はい、
それが全部入ってるんですよ、パタカラ
宝物
でそのパンダの宝物っていう CD があるんですけど、まあ、それは後で流してもらうんですけど、
はいはい、
でそれでそのパンダっていう言葉を私たちのユニット名に入れたくて、
うん、
パンって英語で言うとブレッドじゃないですか、
はい、
それに絵つけたら、ま、ブレッタかなみたいな、
なるほど
そんな感じですね、
そのままストレートにパンダにしずに、
ちょっとダサいかなみたいな感じだったんで、
そこが若いですね、ブレッタ、
はい、
でもブレッタっていうのもあの言いやすいですね、ブレッタブレッタ、
いいですね、
これも響きが
演芸にいいかなみたいな、
ね、タがつくのね、
はい、
ブレッタ、であのダンスとそのこの口腔ケアをつなげるっていうところが、はい、どうしてまた福祉を何かこうやってるっていうわけじゃないんですよね、
はい、
どうしてまたこういうお話が来たんですか？
歯医者さんの先生と仲が良くて、
仲が良くて
仲が良くて、はい、あの
ゆうなさんが、
はい、でちょっとこういうのやってみないみたいな、私はダンスがずっとしたかったので、ダンスをできる場所を提供してほしかったっていうのがあるんですけど、で提供してくださったのがその歯医者さんの先生で、でちょっとそれだけじゃ面白くないから、演芸も少し演芸のこともやりながら、どうかなみたいな風に言われて、はい、
で誰かいないかなと思った時に
ずっと一緒にやりたいねってずっと前から言ってたので、うん、もう一回集めようみたいな感じで二人に電話して集めたっていう感じですね、
なるほど、あの南区にあのデイサービスパンダの宝物というところがあって、はい、でここがこう口腔ケアやこう接触演劇能のこうリハビリなどをもう率先してやっているという、こう、はい、 航空ケアに特化したデイサービスなんですよね、うん、はい、でここがこう関わってるんですね、この CD には、はい、
そうですね、CD は、
はい、で、CD あるんですけど、今パンダの宝物といって、これをこう監修されてるのが歯学博士っていうのは歯医者さんですね、
はい、
吉田幸弘先生が、はい、へえ、じゃあ吉田先生からお話をもらって、じゃあみんな、はい、リナさんとゆめりさんはある日突然電話が最近なんですか？
3ヶ月前ぐらいですね、電話を入れたのは。
最近ですね、
もう急に来ました。
ダンスやりたいなと思っていたら誘いがあって、はい、どうでした、その時の気持ちは。
もうダンスやりたかったので、うん、もうやりたいって、
もうすぐ返事して、はい、でじゃあリナさんは。
私も本当に同じ感じですぐに電話でその場でもやるって
、はい、でも具体的にこう振り付けをしてくれる先生がいるとか、
それじゃないので、自分たちで振りを考えて、曲を考えて構成してっていう、
すごいですね、はい、でね、このパンダの宝物というのが、高木マサさんという、ヤマハの、コンテストで出場して、ひとりぼっちの部屋という曲で入賞して最優秀歌唱賞を獲得された方で、まあ、1973年にデビューされているんですが、今でも活動されている、ね、方みたいなんですが、はい、このひとりぼっちの部屋の替え歌でパンダの宝物っていう曲があるんですね、だからパタカラがもうふんだんに出てくる、そんな感じの歌詞、はい、でまずじゃあこれが持ち歌というか持ち曲ですよね。ね、曲他にもあるんですか？
他にも今ある曲をパタカラがいっぱい入るようにして替え歌を作ったりしてるんですけど、うん、はい、して
ますね。自分たちで作ってるの？
いや、もうなんかこういうのどうみたいな感じで言ってくださる方もいて、それを入れたり、自分たちでもちょっと考えようかなって考えたりしてますね。
じゃあ、これと完成してるのある？他に、
はい、松任谷由実さんの優しさに包まれたならの替え歌を今作っていて、それはもうできたんですけど、それもまた使ってテーマソングみたいにしていけたらいいなとは思ってる。
ねえ、優しさに包まれたならって皆さんにとってはちょっと、
はい、
お母さん世代
そうなんですけど、うん、ジブリの魔女の宅急便で使われてたので、はいはい、うん、私たちも知ってて、うん、あ、いいんじゃないみたいな、
うん、
はい、
で、まあ、高齢者の皆さんもね、ちょっと温かくなるような曲ですし、うん、はい、じゃあその2曲がまず替え歌であって、はい、であとはダンスだけのもあるの？
ダンスだけのもあって、はい、ありますね、
じゃあ今替え歌だけじゃなくてお披露目できる曲というと、何曲ぐらい？
ダンス部の時にやってた曲ももちろんできますし、最近このブレッタのためだけにちょっと振りをつけたのは、もうまだ一曲なんですけど、それはもうできましたね、はい、
じゃあもうあとはデビューの場所というか、
はい、デビューの場所を待ってますっていう感じです
そうですね、はい、でさ、料金とかは特別、
はい、ボランティアで行くので、はい、
それはいいですね、ね、高齢者の皆さんもなんかこうお孫さんのようなお孫さん、ひ孫さんになるのかなっていう、ね、きっと喜んでもらえるかと思うんですけども、パンダの宝物という、まあ、高木マサさんの一人ぼっちの部屋の替え歌なんですが、ちょっと歌詞をパンダの宝物で航空ケア、パンダの宝物で演芸のリハそのものですねこういった歌詞が出てくるんですが、せっかくですからね、聞いていただきたいと思います。じゃあパタカラというところをちょっと意識していただいて聞いていただきたいと思います。高木マサさんでパンダの宝物。 ともみとともに、今日のゲストはブレッタのゆうなさん、りなさん、ゆめりさんです。はい、それでは後半もお届けしていきますが、高木まささんの一人ぼっちの部屋の替え歌でパンダの宝物を聞いていただきましたが、本人が歌われてて作詞作曲もこの CD の歌詞カードによりますと高木まささんなので、替え歌も作られたということですね。本当、
はい、
パタカラがいっぱいいっぱい出てきましたけど、はい、ねえ、ユーミンの優しさに包まれたならはどんな歌詞なんですか？
もうパパの大好きなパンプキンパイって言って、もうパーばっかりですね。
パーばっかり、
パーばっか、
パがいいですかね、
はい、
パパの大好きなパンプキンパイ早口言葉みたいに、
はい、
これはでもユーミンが歌ってはくれないだろうから、3人で
頑張ります、
はい、ダンスだけじゃなく歌も、
はい、
で体操も口腔ケアというと、はい、やっぱり口のこのパタカラがいいっていうんですけど、はい、体操もいいんですか？
はい、やっぱ体を動かすと血流も良くなりますし、うん、それでやっぱ歌って踊ったら、まあ、口だけじゃなくて体も動かすと、うん、や全然また効果も違ってくるみたいで、
演劇の音がいいっていうことなんですね、はい、でも、まあ、高齢者の皆さんと踊るので、はい、ね、ま、そんな激しく、はい、
体操のもうちょっとポップな感じで踊っていけたらなと思ってます。
でもこれ振りを作るのも結構じゃあ大変でしたね、はい、高齢者の皆さんのことも考えて、はい
はい、なんか体操の DVD を見たりとかもしました。
もともと高校の時も自分たちで振り付けをするってあったんですか？
はい、はい、もう振りをつけて構成も全部自分たちでやってた部活だったので、
はい、そうなんですね。じゃあパタカラとちょっと覚えていただいて、
はい、
ね、でもあの本当にあの飲み込みの機能がちょっと良くないと誤嚥性肺炎になって、はい、でやっぱりあの命の危険にもね、
はい、
あの関わってくるので、やっぱそういう意味でも予防を含めて楽しみながら予防できるっていうのはいいですよね。だから、まあ、お年寄りだけじゃなくって、お子さんもそうだし、障害を持った方にもいいですね。
食べられなくなるとやっぱり生きる喜びも少なくはなるので、食べられるっていう喜びやら、その嬉しいっていう気持ちでになっていただけたらいいなとは思ってます。
すごいちょっと専門的な感じでちょっとね勉強して、
いやもう聞いた話だけなんですけど、
でも実際にあの高齢者の皆さんと接するのはこれからっていうことになるんですが、
はい、
どうですか、そういう経験って。
もう全然、自分のおばあちゃんもまだそんなピンピンしていますので。
そうですよね、
もう、ない、全然ないので、ね、頑張っていかなきゃいけないなって思ってます、
はい、じゃあこれから具体的な何かあるんですか、スケジュール
は。あの22日にあの森山区の方で少しプレゼンというか、こういうことやってますよっていうアピールみたいなのを少し やってもいいよっていう出るので、行ってこようかなと思ってます。
じゃあ範囲としては名古屋、まあ、この瀬戸も終わり朝日も長くても、
行けるとこ行きます。県外はちょっとってぐらいですね、はい、
県内は行けるけど、あんまりちょっと
ちょっとなんかバーってなっちゃうと、
はい、そうですね忙しすぎても、ね、学校もありますからね、
はい、
でもデイサービスのレクレーションとかになると平日になってきちゃいますよね、
はい、2月3月が春休みなので、そこで、
あ、今はじゃあ
今は OK、
OK、 特に OK、 ね、でも学校が違うからスケジュールも、はい、なかなか
合わないので、
ね、でもやっていきたいっていうことですよね、はい、じゃ あ、 あの今まで多分そんなダンスに関心があっても、はい、こう福祉という観点ではそんな関心なかったと思うんですが、はい、今どうですか、こう関わるようになって、
やっぱり
順番に、あ、いいですよ、ゆうなさん、
いや順番にどうぞ、
ゆうなさん、
どうぞ、
ゆうなさん、
はい、私は本当に最初福祉は全然もう眼中にないって言い方はあれなんですけど、うん、全然気にかけてなかった部類だったので、うん、声をかけていただいていろいろと勉強していくうちに、 自分たちにできることってやっぱり少しあるなって思ってきて、それを今一生懸命やってるんですけど、うまくこういけたらいいなと思って、自分にできることで人を幸せに、また障害が治ったとかいう、こう応援メッセージじゃないんですけど、そういうのがあればすごい嬉しいなと思って頑張っていきます。
関心が、ね、なかったってことだから、例えば今まで、まあ、あのそこまでじゃないかもしれないんですけど、例えばお年寄りが歩いていてもそんな目に止まらなかったとか、
はい、そんなに、
ね、はい、ちょっとまた見方が、
まあ、もう全然違いますね、やっぱりこういうの知っちゃうと、知識入れちゃうと、
そうですね、
はい、
いいことですね。じゃあリナさんは、
はい、私もあまり知らなかったんですけど、この話をいただいてちょっと勉強して、この嚥下障害っていうのが、その高齢者の方はその年齢を重ねるにつれてなりやすいのは、それは確かにそうなんですけど、若くてもストレスとかでなる可能性があるっていうのを
聞
い
て、
はい、なので私たちにも関係があることなので、まあ、そう、みんなにもっと広めていけたらなとは思いました。
ああ、そうなんだ。だから障害を負ってるとかそうでもなくても、ストレスでなってしまう人もいるんだ。
はい
はい、摂食障害とかね、よくこう食べ過ぎちゃったり食べれなかったりとかっていうのもあるんだけど、そうですよね、飲み込みがっていう、はい、そしてゆめりさんは。
はい、私もあんまり知らなくて、でも嚥下障害のことを聞いて、このダンスをしたり歌をちょっと歌ったりして、少しでも多くの人が飲み込めるようになったりとか、役に立てたらいいなと思って、はい。
すごいですね。
ね、かっこいいこと言ってるけどね。
まあ、かっこいいですよ。で、みんなでも、まあ、大学1年生で、
はい、
まあ、それぞれの夢もあると思うんですけど、はい、順番にじゃあ夢は、
はい、夢は
夢は、
はい、一番ちょっとはっきりしてそうな、
あ、そうです ね、私は薬剤師の資格を取って薬剤師になりたいと思ってます。
でも薬剤師ってこうちょっとつながってますね。
はい、やっぱり多くのその障害とか病気を知ることも、その薬剤師にとって大事かなと思って、この活動できて本当に嬉しいと思ってます。
ね、
はい、
でも6年、
はい、長いですね。
薬学部は長いですね。ね、でも、まあ、できれば勉強も多分忙しくなってくるけど続けていけるといいですよね。いいですね、歌って踊る薬剤師。いいですね、かっこいい。いいかも。医療系バンドってあるので、お医者さんが作ってる、いいかも。じゃあリナさんは。
私は正直まだちゃんと決めてないんですけど、でもこういう活動を通したり学生生活を通して決めていけたらいいなと思います。
名古屋大学ってなんかハードル高すぎる感じですけど、周りでもいるんですか、踊ってる人とか歌ってる人とか。
あ、います。
います、
はい、
あ、いるんだ、はい、大学バンド作ったり、
はい、バンドもですし、はい、友達にアイドルやってる子とかもいて、
地下アイドルとかじゃなくてちゃんとアイドル。
そうですね、あの市のアイドルとか、
あ、あの日清とかトヨタとか、
はい、
名古屋とか、ね、
はい、
SKE とかじゃなくて市の、今結構あるんですよね。あちこち、
はいはい、
一回なんか私も日清とトヨタの方ご一緒させていただいたんですけど、なかなかいいですよね。はい、じゃあそしてゆうなさんは。
はい、私はまだあれなんですけど、あのテレビに出ていければいいなっていう、すごい
残念、ラジオでね。
もうこれ本当にマスコミとかそういうのに携わっていきたいので、これがまず私の第一ステップと思って頑張っていきたいと思ってます。
じゃあちょっとあの、はい、売れても忘れないようにデビュー作はって聞かれたら、
はい、FM の、はい、
ラジオサンキューの林智美さんの番組だったっていうふうに、ぜひ、
はい、
でもあのブレッタ自身ももしかしたらいろんなところで声がかかって、はい、メディアにもってことも、
はい、 少し取り上げてもらって、また全国にバッと広がってくれれば本当にいいなとは思ってます、うん。
じゃあ県外行かないって言ってたけど、
でも夢は全国で。
本当ですね。
無人だけ。
でもじゃあまずは今もう結構じゃあ22日のプレゼンに向けて追い込み、
はい、追い込みです、
はい。そうですね。
はい。
出来はどんな感じですか。
まだもう分かんないんですけど、とりあえずダンスはできたので、うん、あとは一緒に踊るような体操をもう少しちょっと考えて、うんうん、っていう過程ですね。
だから雰囲気作りとかね、
はい、
コミュニケーションっていうのも大事ですもんね、
はい、
ぜひ。でもお金がいっぱいかかるっていうとちょっとと思うかもしれませんけど、うん、多分ね、デイサービスでのレクレーションとかってすごい皆さんこう求めてるというか、探してると思うので、ボランティアで若い可愛い女の子たちが来て踊ってくれるって言ったら、多分皆さんそれがまた口腔ケアに、ね、なるということであれば、多分皆さん来て来てっていうことになると思うんですけど、じゃあご一報はラジオ産業パンダの宝物の方は窓口にはなってないんですかね、
はい、あ、そうですね、
デイサービスの方は、
あ、はい、
はい、うん、じゃあ林智美宛てのメールでも、
はい、
仲介私が
すいません
したいと思いますので、
はい、
はい、私の個人ブログともみとともにでもいいですし、ぜひ、はい、送っていただいたら仲介もさせていただきたいと思います。はい、ぜひぜひね、
はい、お願いします。
はい、じゃあブレッタぜひ皆さん応援していただきたいと思います。じゃあもうこの地区にもいっぱいデイサービスありますし、老人ホームもありますから、またぜひ遊びに来てください。
はい、
今日のゲストはブレッタのゆうなさん、りなさん、ゆめりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、
このコーナーは NPO 法人ルンルン、 NPO 法人ユーム、 NPO 法人よつば、株式会社ムーンワーカー、株式会社エヴァ、以上の提供でお送りしました。さあ、ともみとともにお届けしました。そしてサンキューモーニングもエンディングのお時間がやってまいりました。引き続きこの後も FM84.5 ラジオサンキューでお楽しみくださいね。そして今週のメッセージテーマは、あなたの験担ぎ教えて、あなたの験担ぎ教えてということでメッセージお寄せください。お待ちしております。さあ、私林智美とはまた来週の月曜日サンキューモーニングでお耳にかかりましょうね。そしてスタジオからの生放送は1時から高橋ひろ子さんの登場です。さあ、最後の挨拶は名前を言っていただきますのでよろしくお願いしますね。今日のお相手は林智美と
ゆめりです。
りなです。
ゆうなです。
はい、じゃあバイバイも一緒に行きましょうね。
はい、
はい、午後も素敵な時間、ハッピーな時間をお過ごしください。私がそれではって言ったら、はい、バイバイと。
わかりました。
はい、ブレッタの皆さんよろしくお願いいたします。はい、それでは
バイバイ。